パンデュの今日も一日。おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。始まりましたポンデュの今日も一日。この番組は私ポンデュがリスナーの毎日に寄り添うをコンセプトにお届けするデイリーラジオです。朝聞いている方には今日も一日頑張って、夜聞いている方には今日も一日お疲れ様というメッセージを込めてお送りしております。さて第25回目なんですけれども、本日3月の12日でございます。昨日3月11日何があったかと言いますと、ジュースジュースとカントリーガールズというグループ兼任されている柳川ななみちゃん、通称ヤナミンの卒業ライブがありました。僕は現場には行けなかったんですけれども、代わりに初めてライブビューイングっていうものに行くことができたので、今日はちょっとそのお話なんかをしていこうかと思いますので、オープニングはもう早々に割愛させていただきます。それではそろそろ始めていきましょう。ポンデュの今日も一日、本日も最後までお付き合いください。おばあさまの口はどうしてそんなに大きいの？え、私を食べるため？そう言うと思ってちゃんとポン酢とごまだれを買ってきたわ。ポンデュの今日も一日。改めましてパーソナリティのポンデュです。この番組にはコーナーがございません。リスナーさんからのメッセージがあればそちらを紹介し、なければフリートークを行います。メッセージの送り先はメールはもちろんのこと、ポンデュのツイッターへのダイレクトメッセージやラジオ配信ページへのコメントなど何でも結構です。詳しくはお聞きいただいている環境からポンデュのプロフィールをご覧ください。皆様からのメッセージお待ちしております。ということで、本日は先ほど言ったように僕がライブビューイングに行ってきたヤナミンの卒業ライブについて語っていこうかなと思います。で、これもう語り出すと正直30分や1時間では足りないことになってしまうので、今回は論点を絞ってお話ししていこうかなと思います。まずジュースジュースについて、続いてカントリーガールズについて、で最後に卒業されたヤナミンこと柳川ななみちゃんについてお話ししようかなと思います。ということで、まず1つ目、ジュースジュースですね。僕がハロオタになったというか戻ってきたのが2015年ぐらいなんですけれども、基本的に僕はその頃からずっといわゆる在宅オタクというか、現場に行くよりも家で映像を見たりして楽しむタイプのオタクだったので、現場にその2015年にオタクに戻ってきてから行ったのが、まだ実は今日のライブビューイングが2回目だったんですよ。しかもその1回目っていうのが去年の2018年モーニング娘。18春ツアーの最終 2days の1日目の方に行ったので、実質ジュースジュースさんの現場は今回が初めてだったんですね。で、まあその家で映像とかをいろいろ曲とか聴いてる段階で、もちろんね、ジュースジュースが歌うまいとかっていうのは知ってたつもりだったんだけど、今日改めて驚いたの。何あれ、ライブビューイングって生歌じゃなくって CD 音源流してんの？ぐらいの感覚。いや、もちろん違うっていうのはわかるんですけれども、それぐらいね、何も違和感がないというか、誰一人として歌あれって思う人がいないって、アイドルとしてとんでもないことなんじゃないかなというふうに今回改めて思ってきました。1曲目がまずフィエスタフィエスタっていう、その柳川ななみちゃんとそれからダンバラルルちゃんが加入してからの1枚目のシングルの曲だったんですよ。まあ記念すべき2人にとってのジュースジュースとしてのデビューシングルだったんですけれども、その曲の最初の歌い出しのところのダンバラルルちゃんのソロパートの顔つきを見た時に、そうか、この子にとってはジュースジュースっていうグループにおいて誰かの卒業を経験するのってすごい初めてのことだから、それに対してすごい心の準備というか歌の準備というかすごくしてきたんだろうなっていうのが顔つきを見てまず思ったんですよ。で、それを思ってからふとあれって思って、いや違うぞと。そもそもジュースジュースってメジャーデビューの時の5人からこれまでメンバーの加入はあったけど、メンバーが誰一人欠けずにやってきたから、そうなるともう5年以上のキャリアを持っている最初からいる5人だって卒業ライブっていうのは初めてなんだっていうのに、そこで初めて気がついて、でそう思って見てみると、もう一人一人の表情というか、なんというかがもうね、ダメだった、ダメだったって批判じゃなくって、もちろんいい意味で心にぐさぐさ刺さってきてダメだったっていう話で、だからもう最初から僕ちょっとね、目がうるうる来ちゃってたんですけれども、その一人一人の本気度というか、このライブにかける思いっていうのが伝わってきて、 パフォーマンスがすごいっていうのは聞いてたんですけれども、今日は特にいいライブを見させていただいたなというのが感想です。続いてカントリーガールズですね。こちらのグループは先ほどのジュースジュースとは真逆で、今までまあいろんな困難があったというか、メンバーが抜けたり卒業したりっていうのも、もうヤナミンで4人目になるし、それ以外にも伝説の一般人こと嗣永桃子さんが卒業された段階でもうグループが事実上の活動休止とまでは言わないけれども、グループとしての活動よりも個々がその兼任とかをして活動していくことになりますみたいな発表があって、いろんな困難を乗り越えてきたグループだからこその表情をされているというか、ジュースジュースの場合は卒業ライブっていうのが今日が初めての経験で、それに向けての表情をしていたし、カントリーガールズの皆さんは逆に今までそれだけいろんなことを乗り越えてきたからゆえの顔つきみたいなのが、なんかすごく対照的で印象的だったなと思います。で、個人的に特に気になったのが山木梨沙ちゃんなんですけれども、嗣永桃子さんが卒業されてからカントリーガールズって誰がリーダーとかっていう風に決まってはいなかったんだけれども、なんとなく山木さんが一番年上だからリーダー的なポジションを任されるっていうことがすごく多かったじゃないですか。何か取材をリーダーの人たちだけが集められてやる時も山木さんが出席されてたし、話のまとめ役とかもよくされていたイメージなんですけれども、それゆえに見ていてすごく頑張ってるなと思って応援もしていたんですけれども、それと同時に大丈夫かなと思っているところも正直あったんですよ。それまで嗣永さんがいる時はもっと年下の子というか後輩メンバーみたいな立ち位置の中で伸び伸びされていたイメージがあったのが、そのいなくなったことによって自分がしっかりしなきゃ、自分がグループを引っ張っていかなきゃみたいなものが強く出ている気がして、それがとても彼女の真面目で責任感が強いところでもあると思うし、それと同時に無理してるんじゃないかなって僕は正直思っていたところがあったんですけれども、今日のライブの最後ヤナミンに一人ずつメッセージを言うところで泣き崩れている彼女の姿が、もうそういう頑張らなきゃみたいなものを一切解き放って、まあ素のって言ったら変かもしれないけれども、等身大の山木梨沙さんの姿をそこで久々に見られたような感じがして、僕もついつい釣られてしまいました。あとはまあライブの一番最後何歌うかな、正直あれ歌ってほしいなと思っていたあの曲を見事に歌ってくれたのがとにかく嬉しくて、あのアルプス一万尺は本当に反則ですね。やなふな伝説は完結していないということなので、これからもあの二人の成長を見守っていきたい人生でした。そして最後にご卒業されたヤナミンこと柳川ななみちゃんについてなんですけれども、最初に言ったように僕がオタクとして舞い戻ってきたのが大体2015年ぐらいなんですよ。なのでそれより前にデビューしている方たちっていうのはもう僕がデビューを見届けられなかった、その時にすでにもうデビューされていたっていうメンバーの方たちなんですけれども、逆に言うと僕が一番最初にあこの子デビューするんだっていうデビューの瞬間を見られたのがその柳川ななみちゃんと、まあ、あとその同期の船木結さんだったんですよ。その二人がある意味だから自分にとっては初めての新メンバーみたいな存在だったので、ちょっと普通の他の子を応援するのとはまた別でちょっと思い入れがあったんですけれども、まさか改めてこんなに早く、まだまだ年下でハロプロ全体の中では比較的歴の浅い方であるヤナミンが卒業するとは思えなかったし、今でも正直ライブが素晴らしいものだったっていうのは確かなんだけれども、じゃあこれでジュースジュースが7人になってカントリーガールズが4人になったっていう実感が今のところ正直全然ないっていうのが現状ですね。デコ出しもそうだし、逆に聞くけどもそうだし、いろんな伝説だったり笑いをかさらっていたヤナミンが今後見られなくなるっていうのはやっぱりまだ実感もないし、もしその実感が湧いてきたらすごく寂しいんだろうなぁなんていうふうに思ってます。まあファンの皆さんはわかると思うんですけれども、ヤナミンって頭が切れる子だと思っていて、もちろんそれは学業の面でもそうなんだろうなと思うし、それ以外の面で言ってもなんというかアイドルとして人の心をつかむのがうまいというか、相手が何を求めているのか察知する能力っていうのがすごく高い子なんじゃないかなというふうに僕も思っているので、 もちろんアイドルとしての姿を見られなくなるのはすごく残念ではあるんですけれども、でもそんな頭のいいヤナミンなので、これからの人生もすごく素敵なものにしてくれるんじゃないかなという、僕は不安というよりも安心の方が大きいです。あとはそれから今日のライブで印象的だったのが、周りの先輩とかのメンバーたちがみんな泣いたりしている中、一人すごく涙を見せずにというか、もちろん見せないようにもしてるんだろうし、それ以上に楽しいっていう思いがあったのかもしれないんだけれども、全然涙一つ見せずにっていうのはすごく逆に来るものがありましたよね。それもこれも多分ね、伝説の一般人のあの方の教えを守ってっていうことなんだと思うんですけど、人を感動させるためには自分が先に泣いちゃダメだよっていうあの言葉を、卒業メモリアルの DVD で、あの CM YouTube で見ましたけれども、そっちの方でも言っていた通り、すごく印象に残っている教えだって言っていたヤナミンのことだから、その教えをすごく忠実に守ろうと思って、ひょっとしたら我慢していたのかもしれないし、我慢するまでもなくとにかく楽しいっていう思いがあったのかもしれないですけど、そんな笑顔いっぱいで卒業していったヤナミンのこれからの人生が少しでも幸多いものになればいいなというふうに思っております。本当に今までたくさん笑顔をくれてありがとうございました。そしてアイドル人生お疲れ様でした、ヤナミン。ということで本日のフリートークはちょっと長くなりましたが、ヤナミンの卒業ライブに行ってきた感想をお話しさせていただきました。以上、フリートークのお時間でした。出してごめんな。俺とその津軽さ言ってくれねべが。ポンデュの今日もいずねず。
ここでお天気情報です。3月12日火曜日のお天気は、西日本東日本の太平洋側は春らしいポカポカ陽気となります。昼間は上着いらずの暖かさになりそうです。一方、北海道は道東を中心に湿った雪が降り、どかどかと強まることもあります。視界不良や路面悪化にご注意ください。以上、3月12日火曜日のお天気情報でした。さて、エンディングです。私ポンデュは毎週木曜日に YouTube やニコニコ動画に踊ってみたの動画を投稿しています。最新の動画はキュートさんの都会の一人暮らしを踊ってみたです。皆様からのいいねやコメントお待ちしております。その他、私ポンデュの最新情報は Twitter をご覧ください。アカウント名はアットマークポンデュ0214です。皆様のフォローリプライお待ちしております。またこの番組では皆様からのメッセージを募集しております。先ほどご紹介した Twitter へのダイレクトメッセージや質問箱への投稿、ラジオ配信ページへのコメント、またメールアドレスポンデュ0214@gmail.com へのメールなど、どんな媒体からでも結構です。いずれもポンデュのスペルは PONDUE です。皆様からのメッセージがこの番組の命です。よろしくお願いします。そんなわけでやってきました第25回目放送ですね。まあそんな感じで、今日は行ってきたヤナミンのライブビューイングの感想を語ってきたんですけれども、それで、ああ本当に今日いいライブだったなと思いながら家に帰ってきて、私は気づきました。カバンがない。映画館に忘れてきた。そうなんです。映画館にカバンって言ってもね、あの本当にボディバッグというか肩掛けの小さいカバンなんですけれども、それにペンライト1本だけ入れて持っていたやつをね、見事にね映画館に丸々置いてきました。あの電話したらもうその時間はお電話つながらないみたいで確認が取れなかったんですけれども、直接映画館の方に出向いて取り戻してこようと思います、ペンライト。それではそろそろ本当にお別れの時間です。パーソナリティはポンデュでお届けいたしました。またお会いしましょう。バイバイ。